岩手医科大学命から。今週のテーマは震災後の新たな社会的孤立に関係する要因ということで、お話は医学部衛生学公衆衛生学講座講師の琴崎由香先生です。琴崎先生、おはようございます。
おはようございます。
どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、今回の震災後の新たな社会的孤立に関係する要因というこの研究の概要から聞かせてください。
はい、東日本大震災から14年が経ちました。震災後の暮らしの中で、実は新たな社会的孤立が生まれていることをご存知でしょうか。私たちは岩手県で暮らす東日本大震災の被災地域の住民のうち、東北メディカルメガバンク計画地域住民コホート調査にご協力いただいた方々の健康調査のデータから、大震災後の健康状態がどうであったのかを調べています。その中で東日本大震災津波後の新たな社会的孤立に関係する要因について見てみたところ、社会的孤立は震災から年月が経過してからも新たに起こりうること、その背景には性別や震災被害の状況によって孤立が発生する要因に違いがあることが分かってきました。
なるほど。当時よく東北メディカルメガバンク計画地域住民コホート調査について、この番組でも取り上げたりすることもあったんですが、一度調査をしたものがもうそのままになっているのではなくて、その調査をもとにまた掘り起こして、また新たな調査につなげたりということが現在も行われているんですね。
はい、実はまだ調査の方は継続して行われております。はい、
そうですか。ところで琴崎先生は東日本大震災その時は東北大学にいらしたということですね。
はい、
どういうことをなさっていたんですか。
はい、その時はどういうことをしていると脳活動が影響しているのかっていうところについて、機械を使って見ているっていう研究をしていたんですけれども、はい、
心理師さんでいらっしゃるということですよね。
はい、
じゃあ様々なその脳の中の動き、心の動き、そして体にどう影響が出てくるのかとか、そういうことをもう専門に調べていらっしゃる方ということですよね。じゃあちょうど実験中。
そうだったんです。ちょうど地震の時も実験をしている最中に起こりまして、
そこからこの心理師の皆さんは東日本大震災の方のバックアップというのか、サポートに入っていく流れなんですね。
そうですね、しばらくはやはり混乱をしていたので、すぐに現地にっていう方もいらっしゃったんですが、震災から3ヶ月ぐらい経ってから、被災地の方には入っていくっていう形でした。
当時はお住まいが仙台ということで、宮城県の方々。
はい、そうですね。
その後福島にもお住まいになって。
勤めが福島医大になりましたので3年ほどおりました。
そして岩手には2017年にいらした。ふるさとでもいらっしゃるそう
です。
そうですか。その2017年から縁あって岩手医科大学勤務ということになった琴崎先生、この東日本大震災に携わるという中で、この東北メディカルメガバンク計画地域住民コホート調査、このあたりは新たな関わりだったんですか。
そうですね、もともと東北大に行った時に、2012年ですかね、に東北メディカルメガバンク計画は発足していて、私のちょうど先輩ですとか先生方がご参加されてはいたんですが、私は直接は関わりはなかったんですけども、どんな調査がされているのかというのは話をよく聞いておりました。
なるほど。では今回はそこから社会的孤立に関するこの要因というものを考えてみたいということで、研究の背景、そしてどういうふうな解析方法だったのかというところも聞かせていただいていいですか。
はい、大規模地震などの自然災害は住民の生活環境を一変させて社会的孤立に陥りやすい状況を生じさせる可能性があります。 社会的孤立とは周りの人との交流やつながりが少なくなってしまって社会から切り離された状態のことを言います。男性や一人暮らしの人などが社会的孤立になりやすいことがこれまでに分かっています。しかしながら自然災害のようなトラウマ的な大規模な出来事が新たな社会的孤立の発生にどのように影響するのか、またその影響が性別や災害による被害状況によって異なるのかについてはこれまでほとんど分かってはいませんでした。
そこで今回の研究ということですね。
はい。
どういう調査を行ったんでしょうか。
はい、今回の研究では1回目の調査、これは2013年から2015年度に行っているんですが、それと2回目の調査、これは2017年から2019年度の両方に参加いただいた方のうち、1回目の調査の段階で社会的孤立がなかった12,795人のその後を見てみました。
ということは1回目そして2回目の調査では社会的孤立がないよっておっしゃってた方々が今どうなっているんだろうかということだったんですね。
そうですね、
はい。まあ、これから詳しく伺っていきたいんですが、もう先に結果を覗いてみたくなりまして、その12,795人、
はい、
どうでしたか。結論としては孤立を感じている方々はいなかった、結構いた。
新たに孤立している方はいらっしゃいまして、
はあ、
はい。まあ、結果として男性女性で分けて見ているんですけども、男女同じ原因で孤立になっているものもあるんですけども、男性で特にとか女性で特にっていうものが出てきたっていうことになりますね。
ではその社会的孤立の要因詳しく伺っていきましょうか。
はい、具体的にお話ししますと、2回目の調査で社会的孤立があるかないかを調べるアンケートの回答で、12,795人を孤立していないグループと新たに孤立しているグループの2つのグループに分けて、男女別にその特徴や関連する要因を見ていきました。
はい。
男性と女性に差がない要因としましては、新たに孤立した人というのは例えば高齢であるということ、それから運動習慣がないということ、あとは収入が少ない、この3つが共通したリスク要因であることが分かりました。で、その一方で男性と女性で、異なっていた要因もありました。例えば喫煙習慣ですと、女性では喫煙が孤立しやすい傾向にあることですとか、不眠症状ですと女性よりも男性で社会的孤立と強く影響しているということが分かりました。
なるほど。そのでは喫煙習慣、ここは男女差が現れたところですよね。
はい、
具体的に聞かせてください。
はい、喫煙習慣に関してなんですが、男性では現在喫煙している方で実は孤立していないという傾向があって、女性では現在喫煙している方が孤立しやすい傾向が見られました。ただこの結果は男性では喫煙すると孤立しない、女性では喫煙すると孤立するといった因果関係を意味するものではありません。喫煙と社会的孤立との関連には年齢、それから性別、それから就労状況、家庭環境、地域文化、社会的役割への期待、健康意識などさまざまな社会的要因が影響していると考えています。
なるほど。
例えば日本の中高年男性においては、喫煙が職場や地域におけるコミュニケーションの手段として機能していた経緯、時代ですね、があって、その結果として喫煙が他者とのつながりを維持する要素となっている可能性があります。一方で女性に対しては 喫煙に対する社会的スティグマというんですが、まあ、偏見ですね、これが強くて、喫煙が人間関係において距離や孤立を生む要因となる場合もあります、はい、さらに喫煙は単なる習慣行動ではなくて、ストレスや孤独感に対する対処行動として選ばれることもありますので、孤立が喫煙を引き起こすという逆方向の関係も想定されています、ですので、喫煙と社会的孤立の関係は単純ではなくて、複数の社会的心理的要因が相互に複雑に関係し合う構造であることに留意する必要があります。ただいずれにしましても、健康上の観点からも喫煙を推奨するものではありません、
社会的孤立の要因ということで今のお話を伺ってきましたが、今週ここまでということになってしまいます。また来週、その被害状況によっても個々に状況は違うんだよというところのお話をいただけるということですので、先生、来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。